皆さんこんにちは、アニエラの小林亮です。この番組はアニメや日本のサブカルチャーをテーマに毎回何の役にも立たない話をやんややんやと繰り広げるトークバラエティ番組です。お相手はもちろんこの人。
こんにちは、アニソン DJ のラモーンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アニラジオ第47話なんですけど、
7
ちょっとね、コーナーに行く前に僕ちょっとフリートークで話したいなっていうのがあって、実はね、先日バーチャフリークっていうねイベントに行ってきたんですよ。2019年の3月1日にね行われてた、
最近ですね、
はい、イベントなんですけど、秋葉原の裏エンタスっていう新しくできたね、こうライブハウスというか、
まあ、
クラブっぽいようなところなんですけど、なんと小野田の5階にあるんです。
小野田の、
JR 秋葉原駅電気街口から徒歩2分の
すぐだよね、
すぐのところ、あの小野田のもう昔ながらのあの感じの
小野田坊やがいるところだよね。
そうあそこ、こう登っていくと
マジで
5階にあるんですよ、異空間が、
すげえ
もうびっくりして、僕も
わ、それすごいね。
そう、小野田こう上がってくじゃないですか、
普通にね、
もう完全に昭和感あるじゃないですか、
ね、時止まってますよね、
で4階まで行って階段でね上に行くと、明らかにこう空気が変わっていくっていうね、
ブワッと
のがあって、でその奥の方にライブステージみたいなのがあって、何がすごいって、5時半からスタートだったんですけど、
平日
小野田、そう小野田やってんすよ普通に。
だよね。
で5時半からオープンで音出してるじゃないですか、100% 小野田のなんか聞こえてると思うんですけど、
絶対そうだよね、
すごいなと思って。
大丈夫な
の？なんかね、なんか許可というかね、3社ぐらいでやってる、
運営してるみたいな、
そうなんですけど、その、ね、方とかもいて名刺交換したりとかしましたけど、なんかね、いろいろ大丈夫みたいですで、なんか小野田の営業時間が終わるともうちょっと広くなるっていうか、こう開放できるみたいな音
マジで、
そう、
そんなに優遇してくれるんだ。
そうなんですよ、
優しいですね。
だからすごいね、雰囲気もよくって、なんかその VTuber 用なのか分かんないですけど、 DJ ブースの前にこう透過の
スクリーン、
そう、透過スクリーンがあって、そこにバーって投影されるみたいな、で映像がバーってなって、だから後ろに DJ がいるみたいな感じ
ってことですよね。
だから DJ はそんなに見れなくて、前に液晶がバーンってあるから、お客さん的には液晶がこう見えてるみたいな、
まあ、でその面白いね、
前にちょっとしたお立ち台みたいなのがあって、まあ DJ の人が煽るときはそこに出てくるみたいな感じだったんですけど、いやね、本当に面白くって、あの V 割っていうのがあってね、その VTuber の運営者はあのなんていうんですか、あの関係者で入るみたいなのがあって、今回はね、あの庵野あかりちゃんをうちは運用してるんで、そこで V 割っていうかね、関係者のところで行かせてもらったんですけど、あのね、熱量が本当にすごかった、めちゃくちゃ良かったです。バーチャフリーク2回目なんですよ、これ。
どういったなんていうんですか、趣旨のイベント、
まあ、バーチャフリークってぐらいなんだ、だからあのフリークってそのなんていうんですか、愛好家みたいな、
みたいな好きってことですよね。
そうだから VTuber のなんかフリークって、愛好家を集めてやってるイベントなんですけど、なんかなんていうんですかね、その結構ね、ベースミュージックとかなんかハードコアとかなんかそういうハウス系とか、
クラブサウンドよりというか、
本当クラブサウンドで、単純にそのバーチャル YouTuber とかが好きな人たちが集まってるみたいな、だからそういう楽曲もかかるし、なんかそれとはちょっと属性が違ったようなものとかもかかるみたいな、
バーチャル YouTuber が好きな方が流す、だから別にバーチャル YouTuber が出てくる、毎回出てくるわけでもな ない、
今回はね、あの1人いましたけど、あのその例えばトラックを提供してる人だったりとか、そういうなんか、ゆかりのある人たちが
派生じゃないけどっていうことなんですね。
なんか大きな括りでバーチャル YouTuber が好きな人たちが集まろうよみたいな、で音楽聴いて楽しもうぜみたいな、そういうイベントなんですけど、あのね、もう5時半平日ですよ、平日の5時半の段階でもう100人ぐらいバーって集まって、
え
もうなんかパンパンなの。
何みんな休み取ったの？
いや本当
ね、早がり？
そう、大丈夫かみたいな、感じだったんだけどね、すごいね、
さすが東京っすね、
すごい良かったっす。あのしかも音楽も別にアニソンとかじゃないから、普通のなんかダンスミュージックみたいな感じなんで、
ね、まあ、みんなまあでもそれを知っててきてるわけですもんね。
そうそうそう、でなんか、うん、そのいわゆるそのアニソンのイベントとかだと結構その知ってる曲じゃないと盛り上がんないみたいなのあるじゃないですか。ありますよね、そういうなんか空気感みたいな。
空気感ね。
そう、やっぱそういうのもなく、てかみんなその知らなくてもやっぱ普通に音楽として楽しんでたりとか、そのバーチャル YouTuber が描けるっていうことだから、うん、なんていうの、その DJ にタレント性が出るじゃん。
はいはいはい、はい、
なんていうの、ちょっとその例えばアニメキャラでいうとアニメキャラが DJ してるみたいな感じだから、
その子がセレクトした
曲みたいな、
曲とかサウンドが
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、だから単純に音楽を楽しんでるって感じがあって、めっちゃ良かったなっていう、
ね、面白いですね。
うん、ぜひぜひ次回もね、4月の十何日かにあの次回も第3回も決定したって言ってたんで、はい、ゲストも結構あの有名どころ普通に、あの確か次回のゲストはユシエさんとかだったと思ったけど、うん、今回はワイパさんとか出てたりね、
はいはいはい、
したんで結構ね音楽家もこうチェックしてる
ってことですね、
はい、感じなんで、すごいね、あのラジオでは言えないですけど、いろんなもうあの業界の関係者の方とかめっちゃいたんで音楽家とかね、もうめちゃくちゃいっぱいいたんで、
すごい、
やっぱみんなこうセンサーというかね、アンテナ張ってんだな、んこの業界にみたいな
ってことっすよね、
うん、音楽業界とかもやっぱしっかりこうウォッチしてるんだなっていうね、そうそう感じがあったんでね、まあ、ちょっと長くなったんですけど、あのその話をねさせてって言ってい
や僕もねすごい興味あったんですよ。
そうそうそう、させてもらったんですけどね、
Twitter かで、うん、あの映像というか上がってて、こんなにいんのっていう、
そうそうそう、
あれが一番びっくりしたし、でまあ内容をね僕知らなかったんで、そのどういった趣旨のイベントかっていうので、うんうん、今聞いて、そういうなんていうんですかイベントの趣旨なのに、
うんうんうん、
なのにって言い方はちょっとあれだけど、そのイベン、そういうイベントの打ち出し方というかで、
うん、人がこんなに集まるっていうね、
意外性じゃないけど、そ
う
そ
うそう、うん、
みんながそれだけ注目してるってことですもんね。
すごい、うん、注目度がね高いなっていう、うん、これから今なんかバーチャフリークぐらいしかイベントがないん、まあ、他にもちょくちょくあるけど、うん、まあ、2,3 個ぐらいしかないんですけど、これがね結構今のそのアニクラブームというかアニクラの流れのようにこうバーって広がっていったら面白いなっていう、
ね、全然違うっすもんね、
うん、気がしましたねっていう話です
いやすごいな本当
そうなんですよ、なんで皆さんねぜひ第3回は僕も行くと思うんで、
うん、
あの一緒に行きましょうということで、アニエラジオ第47話進めていきたいと思います。今週もよろしくお願いします。
お願いします。
明かり気になります。
今週の明かり気になりますのコーナーはですね、僕たちが結構その来期のアニメのおすすめ3本紹介とかやってるじゃないですか、
はいはい、
ちょっとこれちょっと時を遡って、10年前の10年前の春アニメ、
やばい、
おすすめ3本紹介
まあ見て
やったら面白いんじゃないかなっていう、
見た作品見てない作品ももちろんあると
、そうそうそうそう、
なるほどね、
なんていうの、10年前との対比もできるなっていうね、
確かに、
うん、なんでちょっと今回はねそれを言ってみたいと思いますということで、前々回僕先手だったんで今回ラモン君が、
はい、
じゃあ先手で、
2000… あ
10年前だから2009年の春アニメですね、
おすすめサボ紹介、
うん、そうですね、いやもう何があったのかなと
初めてだな、
うん、9年前に、あじゃあ10年前に
ですよね、
何があったかってとこなんですけど、うん、もうタイトルもね全然少ないですから、
で
うん、
これだからもう取り合いですよ、
うん、そう
先手必勝ですよ。
だって前々回のやつ50タイトルとかあったけど52
ぐらい
あった、うん、多分ね全然半分以下とか
半分以下ですよね多分
だと思いますね、
うん
うん、じゃあラモン君いいっすよこれ取り合いなんで、あの、はい、まず一歩どんどん取っていってもらって、
ね、はい、じゃあ僕がですね、はい、おすすめする2009年春アニメ、はい、まず一つ目はですね、
はい、
軽音というタイトルです、
はい、終わりましたまあそうなりますよね。
なるでしょ
う、う
ん、
なりますよ。軽音あったらそうなりますよ。
軽音派遣でしょ
う。派遣ですね。もう完全に派遣ですね。
いや一大ブームを築きましたからね。
軽音ね。軽音10年前か。
びっくりだわ。
やばいね。
うん。
10年前か。
誰派でした。
僕ねミオちゃんです。
あ、僕もそうです。
会話終わるやん。
終わるやん。
なんかここでこういや、まあ、あの子の ね, ねみたいな。
そうそう。
ね、
うん。
いやもうミオちゃんです、ね。
ミオちゃんです、
ね。ミオちゃん一択です。はい。うん、曲がね結構良くて。
ね。
ねアニメは本当に
劇中のねその作品のオリジナル楽曲というか。
うん、そうそう。あれなんか
生まれましたよね。
うん。なんか今のそのラブライブとかエマスとかの流れにこう。ね、
そうですよね、
受け継がれてそうな感じがしますよね、うん、
最初のね、
う
ん、
曲を
源流というか
出すっていうね、
はいはいはい、
うん、まあ軽音は外せないでしょうねこの2009年春アニメ、うん、あ10年か2010あ2009年か2009年春アニメ、うん、じゃあ僕いいですか
どうぞ
次
もう説明すらしないみんな知ってるだろうみたいな
軽音だって説明むしろさできなくないこんだけこうさメジャーになってさ、
うん、
俺ら軽音について語ったらさ多分ファンがさお前らどの口が軽音のこと語ってんだみたいなな
るかなな
んないですね。ちゃんと説明しましょうか
大丈夫です。
軽音はね女子高生がバンドをするという話です。
身近まあまあそうですね内容解説、廃部寸前の、はい私立桜ヶ丘女子高等学校軽音部で4人の生徒たちがバンドを組みゼロから部活動を行っていくストーリーだそうです。
はい、やっぱりラブライブにこう受け継がれてる感じは
そうだね
ありますね。
そっかそっか、
うん、まあ慶応はねもし見てない方いたら見た方がいいと思いますよ。
真田麻美さんも出てます。
あ、出てますね。
そう、
沢ちゃん先生
で、ね、沢ちゃん先生
出てますんで、
はい、
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、うん、じゃあ僕ね
1本目、
うん、1本目ね僕のね1本目はね、あ、どうしようかな、どっち、
怖い。
ね、じゃあ
お
お先で。
あなるよね。
うん、まあ先っすよね。
先ですよ。
しかもファーストというか初代
ですね。初代ですね。
多分、
はい、
いろいろシリーズ出てますけど、先の初代です。
マ
ージャンのアニメって女の子でっていうのは多分初
なんじゃないかな。先が多分一番初めてじゃないですかね。
なんか臨シャン解放みたいなね。
ありました。
うん、うん、なんか
さきちゃんが得意なんですよね。
そうそうそう。
か
とかなんか消え存在感が薄すぎて消えてしまうみたいなやつ。
いた
とんでもマージャンみたいな
ね。そうだよね、うん、その特殊能力の
割ととんでもマージャン
持ち主たちが集まった話ですよね。
そうそうそうそう、
結局
結構ファンタジー要素が強いというか。
そうですよね。こうドラが勝手に集まってくるやつとか
そうそうい
たっすもんね。
そうだからすごく分かりやすく言うと、あのスラダンかクロバスかだったらクロバスより
ですね。完全に能力系ですもんね。
う
ん、そう、うん、確かに。
そう、赤木怪獣よりではないって感じ、
ね、じゃないですね。うん、
まあ赤木怪獣もだいぶ運がやばいけど、
うん
うん、まあどっちかっていうとね、そっちよりかなっていう、
そうっすね、うん、クロバスよりっすね。
ただね、あの曲もいいし、
曲いいね、
うん、あの女の子たちもね可愛いんで、
うん、
あの麻雀好きだったらさらに楽しめると思うんでね、うん、なんか本当、うん、男の子空気だよね。もう
そうっすね、確かに
一応いるみたいなね。
一応いるみたいな、
別にいなくてもよかったみたいな。
そうそうそうそうそう、う
ん、いや本当そんな感じ。
申し訳というか、
なんかちょっとユリっぽい感じもあるよ ね,
あ、そう
です
ね、うん、
ユリ属性もありつつみたいな、うんうん、感じなんで、まあ、これはね見てもらえればいいなと思います、うん、
確かにその、だから赤木とか、
うん、
あと哲也か、ああいうのとはまた違う面白さ、うん、その能力系っていう ね、ジャンルなんで、
そうですね、
うん、あれにはない楽しさは確かにありますね、は
い、あると、
うん、
いうところで次ラモン君2本目お願いします。
そうですね、じゃあ僕が、うん、紹介する2本目がですね、
うん、
鋼の錬金術師。
あなるほどね、
はい、
うん、鋼の錬金術師もうファースト初代かな、
初代です
か、そうだよね、
はい、
10年前か、そうか、
なんかでもね、10年前なんだ、うん、っていうかだからその何警報と同じ時期っていうのがいまいち僕しっくり来なくて、
ね、しっくり来ないよね、
あれそうなんだっていう、
そうそうそう、そうね、
ね、
ハガレンいいですね、
ハガレンいいですよ、
今軽音さっきハガレンと言ってますからね
、うん、
どんどんどんどん弾数が出てきてますけども
やばいです、
続いて僕、
うん、
2本目はですね、うん、東のエデン
こう
これ面白かったんですよ、ほうほうほう、東のエデン、あの劇場までで1セットですから皆さん、
あそうなんだ、
劇場版までで、劇場版まで見てもらいたい作品ですね、あなんか男の子と女の子が出てきます
それだけ
うん、なんかね内容難しいんだよね、なんて説明すればいいんだろう、うん、まあとにかく見てもらいたい、
これオリジナル、
確かオリジナルだと思ったっすね、あれですよ、
ノイタミナ、
ノイタミナの、うん、
この国の空気に戦いを挑んだ一人の男の子と彼を見守った女の子のたった11日間の物語って書いてますね、うんうん、
記憶喪失の青年と謎の携帯電話をめぐるサスペンスアクション作品、
あなんだっけ、
う
ん
う
ん
う
ん、
世界観は同監督による攻殻機動隊シリーズの前時代に当たるとされており、諸々のつながりがある、テレビ放送終了後その後のストーリーを描く劇場版2部作が公開された、
うん
うん、ストーリーとしては2010年11月22日月曜日日本各地に10発のミサイルが落下した、
はい、
うかつな月曜日と呼ばれたこの事件は奇跡的に一人の犠牲者も出なかったこともあり、人々は次第に危機意識を失っていった。それから3ヶ月後11発目のミサイルが旅客機を直撃した。その頃大学卒業旅行でホワイトハウスを訪れていたサキは、滝沢と名乗る同い年の男性にトラブルを救われると、
うん、
このね滝沢っていうのが主人公ですね、
滝沢だ、
はい、
滝沢だ
で、なんかまあそういうなんかね巻き込まれていくんですよ、
うん、
でなんかそのセレソンゲームっていうのに参加させられて、そうそうそうそうそう、100億円をね好きに使っていいみたいな ね、なんかそうそうそうそうそうそういう話です。ちょっともし結構面白いんで、うん、もしね見たことない方いたら、
そうですね、
見てもらいたいなっていう感じですね。はい、というわけで僕の2本目は以上です。
じゃあ僕最後ですか。
はい、
3本目
です。
僕が、紹介する3本目ですね、はやてのごとく。
ああ
、こちらです。
はいはいはいはい、はい、もう
ただただただただこのねナギがかわいいと、
うん、
めでるアニメだと。
まあ、はやてのごとくはねシリーズいっぱい出てますから ね、
う
ん、2009年は
これだから2期ってことなのかな、このびっくりマークが2個ついてるってことなんで、うん、おそらく2期だと
2期ですか、ね、
ってことですよね、うん、
いや懐かしいですね、
うん、この、うん、なんていうんですか、羊とお嬢様っていう構図というかの走りというか、
うん、当時、うん、そうそうそう、ね、当時ってねそういう感じだったよねっていうか、うん、そういうのが多かったよね、
これがこう王道スタイルみたいな、
ね、王道スタイルになっていったというか、
うん、そうそうそう、うん、
あ確かにね、なるほどなるほど、
うんね、見てないことはぜひ、
うん、まあ、長いよ
長いけ ど、まあ、一話完結だから、うん、そうそうそうそうそう、だからどっから入ってもみたいな感じは、そうそう、
フラッと見れる感じはあるね、そうそうそうそう、うん、わ、うん、かりました。じゃあ最後僕
最後ですね、
いきますね、はい、最後僕が紹介するのはですね、たゆたま
笑っちゃいけないね、ごめんね、あったな、
いや笑うよね、
笑う、
うん、笑うよね、たゆたまだよ、
たゆたまか、
めっちゃ懐かしくない、
10年前か、
やばくない、たゆたま見たもん俺、
10年前なんだ、
うん、いやこの当時もからね僕はちょっとあんま変わってないということで、ね、
ってことですよね、うん、
僕はたゆたますごい 好きでしたね。曲も良かったしね。
曲良かった、
うん、でもね内容覚えてないんですよ
そういうのだよねそういうの
そう内容覚えてないんですけど、とりあえずその可愛い女の子たちが出てくる、
うん、
まあエロゲが原作風なのかな確か、
うん、
うん、そうですね。なんかもうハーレムアニメ見すぎて、今期のやつとか前期のやつとかも見すぎて、もう他に見るもんないよっていう人はね、どんどん過去に遡ってハーレムアニメを掘っていくっていうのもね面白いと思いますよ。たよたまはね多分今見ても面白いと思う。
うん、確かに、
うん、なんでぜひハーレムを求める人は、あれちょっと中毒性あるんで、やっぱもっともっとみたいな、
もっとくれとも
っともっと成分をみたいな、
成分をくれと、
そうそうそうそうなるんで、まあそうなった方はね、あのぜひあの見ていただければなと思います、うん、ということで、どうでした2009年。
いやー面白いですね、う
ん、意外となんか懐かしい、うん、記憶もあり、うん、忘れてるのもありみたいな、うんうん、あこんなんあったかなみたいな、
ね、ちょっと調べてもその、うん、あ見れてなかったのあったなっていうのもあるんで、
う
ん、
そうそう最近はさそのアベマとかでもさ再放送やったりしてるし、ね、そうそうそう
見れますもんね。
そうそう D アニとかああいう配信サイトでさ、昔のやつが結構出てきたりするから、うん、なんかそういうタイミングを見計らってい
いっすよね、
あの、うん、昔のやつを見るってのもいいかもしれないですね、うん、ということでアニエラジオ第47話の、あかり気になりますのコーナーでした。
アニエラジオインフォメーション、
インフォメーションのコーナーです。前回に引き続き4月6日ディグストボリューム3の紹介になります。松本市のソニックですね、4月6日土曜日午後2時から、1500円ワンドリンク付きで、開催されます。ディグストはですね、うん、CD を、持ち込まれた CD のみで DJ を当日その場で DJ がディグして選曲をして、かけると選曲をしてかける、その CD をお客さんは1枚100円で買えてしまうという、 DJ の曲も買えちゃうし、その場にあるかけてない曲も買えちゃうというね、
もう
安いそして楽しい、うん、そういうコンテンツになっております、
うんうん、
なので皆さんぜひ遊びに来ていただければと思います。ラモン君の3度目の正直が見れるのかどうかっていうねところもぜひ
そうですよ
見守ってもらえると思いますので、ディグストボリューム3 4月6日松本市ソニック2時からお待ちしてますのでよろしくお願いします。というわけでアニエラジオ第47話はここまで。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
バイバーイ。